神と共に歩む人生、ヴィルヘルム・ブッシュ、8回連載第3回。第3章、神はなぜ沈黙なさるのか。この世では多くの悲惨なことが起こります。1937年に私はエッセンという町に住んでいました。そこである時、教会の青年会に来ていた16歳の少年がうろたえ取り乱しているところに出くわしました。どうしたのかと尋ねると、彼は言いました。母がユダヤ人だというので、私は病院に連れて行かれ、体中を消毒されました。そして家に帰ったら両親がいないのです。それ以来彼は両親に会うことができませんでした。母親は強制収容所に収容され、父親は逮捕されたのです。私は彼のために急いでオランダの知人経由でアメリカへと亡命させる手立てをつけました。私はこの少年が絶望して取り乱していた顔を一生涯忘れることができません。当時はこのような悲惨な事態が数多く発生したのです。そのような時、神を信じていない人々はよく、神は一体何を考えているのか、なぜ黙っているのか、と言います。また、悲惨な事件がケルンで起きたこともあります。精神障害者が小学校に火災放射器を持って押し入り、12人もの子供たちを殺害したのです。このような時、多くの人々は、神は一体何をしているのだろう、なぜこのようなことを見過ごすのだろう、と思います。あるいは若い女性が癌になり、ひどい苦痛の中で愛する子供たちを残して死んでいく、というようなケースも身近に見聞きします。そのような経験をすると、神はなぜ沈黙しているのかと思ってしまうこともあるでしょう。過酷な体験をした時、人は神はどこにいるのか、なぜ沈黙しているのかと叫びたくなります。このように神はどこにいるのか、なぜこのようなひどいことを黙って許しておくのだろう、という疑問が浮かぶと、あなたは次第に、もしかしたら神など存在しないのではないか、天国は空っぽなのではないか、無神論の方が正しいのではないか、という危険な考えに取りつかれるかもしれません。しかし、もし神が存在しないのであれば、私たち人間は見捨てられたことになります。道に迷った子供のように、家に帰ることができなくなります。私たち人間だけがこの地上に捨て置かれてしまうなら、それはなんと悲惨なことでしょう。神を持たない人間にとって、他の人間ほど恐ろしい存在はありません。ローマには、人は他の人にとって狼である、ということわざがあります。私は長年牧師をしていて、たびたび次の質問を耳にしてきました。なぜ神は多くの悲惨なことを許され、沈黙しておられるのか。その質問に、この章でお答えしたいと思います。もちろん、私は 神のご計画をすべて知るものではなく、また神を正しく理解しているものでもありません。ですから、正しい答えはただ聖書の中にのみ求められます。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。イザヤ55章8節。根本的に誤った問題定義。最初にはっきりさせておきたいことは、なぜ神は沈黙しているのかという質問は逆転した立場から出ているということです。この質問はまるで人間が法廷で検事席に立ち、被告人席の神に質問しているかのようです。つまり私たちが被告である神に向かって、あなたはなぜ沈黙し、この世のひどいことを許すのか、と言っているかのようです。このように人間に告発されて、被告席に着くような神は、存在しないのです。私は27歳の時、牧師としてエッセンという町に赴任しました。そこで鉱山労働者の大きなストライキが勃発しました。一人の男が群衆の真ん中に立って、子供たちの飢餓、資本家の搾取、失業の不安について大声で叫んでいました。彼はそこにいた私を見るなり怒鳴り始めました。そこの牧師さんよ、もし神が本当にいるなら、私が死んで神の前に出たときに、なぜこんな悲惨なことを許したのか、なぜ子供たちを飢え死にさせたのか、なぜ人間が癌で苦しんで死ぬのか、問い詰めてやる。そのような神はいらない。立ち去れ、と言ってやるよ。そこで私も叫びました。全くその通り。そのような神は立ち去ればよい。突然その場はシーンと静まり返り、話していた男は驚いた顔で言いました。ちょっと待った。あんたは牧師だろうが、そんなことを叫んでもよいのか。それに対して私は答えました。先ほどからあなたが非難している神、あなたが判事になって詰問している被告人の神は、あなたの想像上だけに存在する神に過ぎないのです。私はそのような神に対しては、消え去れとしか言えません。私たちの時代が勝手に作り、勝手に被告人扱いし、都合によっては責任を追及したり、ある時には無視したりするような、そんな都合のいい神はおられません。ただし、そうでない真の神は、健全として存在しておられます。真実の神の前では、あなたが被告人です。そしてそのお方の前では、あなたは口を開くことも許されないのです。あなたはその神に質問されるでしょう。お前はなぜ私を崇めないのか。なぜ私に呼び求めないのか。なぜ清くないまま生きてきたのか。なぜ嘘をついたのか。なぜ人を憎んだのか。なぜ争ったのか。と、その時あなたは言葉に詰まり、 何一つ答えることができないでしょう。人間が立ち去れなどと言えるような神は存在しませんが、私たちに対して立ち去れと命じられる神、清い生ける誠の神は厳然として存在しておられます。ですから、もし誰かが神を非難し、なぜ神はこのようなひどいことを黙って許されるのかという質問を耳にしたら、すかさずこう言っていただきたいのです。私たちが非難し訴えたつもりの相手は、私たちの想像が生んだ神、実在しない神です。聖なる真実の神はただお一人であり、その方は私やあなたを非難し訴えることができるお方なのです。あなたは神が定められた律法を守っていますか？また神の律法をどのように考えていますか？神はご自分が定められた律法を真剣に厳密に守るように私たちに求めておられます。ですから訴えられるのは神ではなくて、むしろ私たちなのです。私たちが被告人なのです。まず第一に、このことが明らかにされていなければなりません。つまり、神はどこにいるのかという問題定義そのものが根本的に間違っているのです。次に第2の問題点に移りましょう。神の沈黙は神の裁きを意味する。なぜ神は沈黙されるのでしょうか？確かに神はしばしば沈黙しておられるかに見えます。しかしその沈黙は、実は私たち人間に対しての最も恐ろしい裁きなのです。私は天国が実在することを確信しています。また地獄も実在します。その地獄とは、子供魂の絵に描かれているようなものではなく、神が人間に対して何も語られなくなった状態、それこそが地獄なのです。その時、人々がいかに叫び求めても、いかに祈っても、神はもはや答えようとはなさいません。かつてロシアの小説家ドストエフスキーは言いました。地獄とは、神が私たちに全く目を向けてくださらないところだと。つまり地獄とは、我々人間が神から全く無視され、忘れ去られてしまった状態なのです。神の沈黙は裁きを意味します。したがって、神が沈黙されるその時に、地獄は始まるのです。けれども、町の人々は、その見つかりをひどい目に遭わせようとしたのです。ただ、町の中で信仰の厚いロトだけは、この二人の見つかりを必死でかばいました。たけり立つ群衆を、自分の娘を生贄に差し出してまでなだめようとしたのです。それを見て見つかりは、家族を連れてこの場所から立ち去りなさいとロトに勧めました。私たちはこの場所を滅ぼそうとしてやってきたのだから。ロトが家族を連れて町から逃れたとき、神はソドムとゴモラの町の上に 硫黄の火を降らせました。二つの町は周りの低地ごと住民も動物も植物も根こそぎ滅ぼされてしまいました。余談ですが、私たちは第二次世界大戦中に同じようなことを経験しました。敵の航空機による爆撃です。しかし万能の神は空襲とは比較にならない力と規模を持って火や硫黄を降り注ぐことができるお方です。ソドムとゴモラの人々は驚いて地下室へ殺到したことでしょう。しかしそこはすでに高熱となって燃え盛っていました。人々は助かろうと必死で外に飛び出しましたが、外にも火と硫黄が降り注いでいました。逃げ場を失った人々は恐怖の中で神が実在し、人間が神を無視し逆らい続けるなら、神はある時から厳しく扱い、すべて滅ぼしてしまうことのできるお方であることに気づきました。そこで彼らは神の憐れみを叫び求めました。しかし、遅すぎました。その祈りにも叫びにも、もはや神は答えようとはなさいません。ソドムとゴモラに対するこの沈黙こそ、神の最も恐ろしい裁きでした。神は彼らがもはや何を言っても真実の神に従わなかったことを責めておられるのです。この状況は今日の世界と酷似しています。私たちの周囲には神の愛、神の救い、神の律法、神の義に対する全くの無関心がはびこっています。それは大変恐ろしい状態です。ここで旧約聖書の創世記19章から次の話を紹介したいと思います。その昔、ソドムとゴモラという二つの町がありました。どちらも繁栄した町でしたが、神を恐れず神の律法に従おうとしないそれらの町は、神の目から見て不法と姦淫の町でした。神はその町を滅ぼすために二人の御使いを使わしました。私たち人類は今すぐ滅ぼされても当然の堕落した存在になっています。恐ろしい火によって焼き尽くされることが今の世界のどこで起こっても不思議ではありません。これは単なる空想ではありません。ある日、あなた自身が体験するかもしれないのです。祈っても叫んでも、もはや神が何も答えてはくださらないという絶望的な状態。これこそ神の沈黙による裁きです。聖書には次のような御言葉があります。私、神があなた方に絶えずしきりに語りかけたのに、あなた方は聞こうともせず、私が呼んだのに答えもしなかった。エレミア7章13節。神が人々に懸命に呼びかけてこられたのに、人々はそれに答えようともせず、無視してきたのです。そしてそれこそが恐ろしい神の沈黙を呼び起こす原因です。 神の沈黙は神の究極の裁きです。3番目に私が言いたいのは次のことです。遠く離れていることが聞くことの妨げとなる。神が沈黙しておられると思うとき、それはあなたがあまりにも神から遠く隔たっているということが一つの原因です。最近、ある青年と次のような話をしました。ブッシュさん、私の目には神は見えないし、声も聞こえません。神は一体どのようにして私たちに話しかけられるのですか。そこで私は、新約聖書ルカの福音書15章にある放蕩息子の話を紹介しました。ある裕福な地主に二人の息子がいました。ある日その弟が父親に言いました。お父さん、私に財産を分けてください。そこで父親は彼に財産を分け与え、息子は出て行きました。そしてその息子は放蕩して湯水のように財産を使い果たしてしまいました。その頃、大飢饉が起こり、彼は食べるにもことかくようになり、ついには豚の世話をするまでに落ちぶれました。当時のイスラエルでは、豚は不潔なものとみなされ、イスラエル人にとって豚の世話をするのは最悪の仕事だったのです。しかしその仕事は、この大飢饉の時代、飢え死にしないで済む唯一の手段でした。彼はあまりにも遠く家から離れていたので、心配した父親が、呼びかける声が届きませんでした。しかしある日、彼は我に返って次のように言うのです。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。ルカ15章17から18節。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。ルカ15章22から23節。その時、彼は父親の愛の語りかけを全身で聞いたのです。もしあなたに神の声が聞こえていないとしたら、あなたは神から遠いところにいるのです。あなたは神のところに立ち返る必要があります。誰でも自分が神から遠く離れていると感じたときには、すぐ神のところに戻らなければなりません。そうすれば間違いなく、父なる神の声が聞こえます。そこで彼は家に帰ってきました。まだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、走り寄って彼を抱き、口づけしました。息子が、お父さん、私は罪を犯しました。と悔い改めて許しを請うと、父親はしもべたちに言いました。 神の最後の言葉を聞こう。私がこれからお伝えすることは大変重要なことです。もし神が沈黙していると思うようなことがあれば、次の御言葉を聞かなければなりません。神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。ヘブル一章一から二節。御子とはイエス様のことです。このイエス様は人となられた神の言葉であると聖書に書かれています。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。ヨハネ一章十四節。私たちが言葉を発するとき、それは息とともに消え去ります。しかし天地を作られた神は、言葉を神からの消え去ることのない語りかけとして示されました。上の聖句にある人とはイエス様のことであり、イエス様から出る言葉は神の最終的な言葉だという意味です。その最終決定であるイエス様の言葉をあなたが受け入れないのなら、もはやそれ以上神にはあなたに言うべきどのような言葉があるでしょうか。なぜ神は沈黙しておられるのかと人々が文句を言うとき、私は次のように答えます。あなた方が神の最後の言葉であるイエス様を受け入れないのであれば、神はもはやあなた方に何事も語ろうとはなさいません。イエス様を信じ、心に受け入れなければ何も始まらないのです。どうかぜひイエス様を受け入れてくださいと。神様のことは信じているけど、それがイエス様だと言われるとちょっとという人々にもよく出会いますが、イエス様は私たちにとって肉となられた神の最後の言葉なのです。このことをさらに説明するためにイエス様のことをもう少しお話ししたいと思います。ルカの福音書五章には次のような記述があります。さて、イエスがある町におられたとき、全身癩病の人がいた。イエスを見ると、ひれ伏してお願いした。主よ、お心一つで私は清くしていただけます。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれ、と言われた。すると、すぐにその癩病が消えた。ルカ五章十二から十三節。当時、癩病は感染しやすく、不治の病であると考えられていました。癩病人は人里離れたところに隔離されました。その癩病人がイエス様を見て身を投げ出して私を清くしてくださいとお願いしたのです。彼はイエス様を一目見てすぐに自分の救い主であると悟ったのです。ですから彼は救い主であるイエス様の前に泣きながら自分の惨めさをさらけ出し、私の人生は絶望的です。イエス様、どうか御心でしたら、私を清くしてください。助けてください。と訴えたのです。私はあなたをあがなった。あなたは私のもの。 そして罪と汚れで苦しんでいる人に対しては、清くなりなさいと言われるのです。私たちは罪、重荷、病、苦痛、生活難の中にあって、うめいている存在です。そんな私たちに対して神は、イエス様を通して愛を示されます。イエス様は人の姿を持つ神の言葉です。神は沈黙しておられるのではなく、その声は聞く耳さえ持てばはっきりと聞こえてくるのです。私たち人間は皆この癩病人のようにイエス様の前に自分の惨めな姿をさらけ出すべき存在です。ところでイエス様はこの癩病人にどう対応されたのでしょうか。病に侵され変わり果てた癩病人の姿をご覧になったイエス様はすぐに彼の頭に触られました。それを見ていた群衆は驚きました。当時、癩病人に手を触れるなどということはありえない行為でした。しかし、イエス様は平気でこの癩病人に触られたのです。私たちはこの記述から、救い主イエス様にとってはどのような汚れも忌み嫌うべきものではなかったということを知ります。イエス様はその御手を癩病人の頭に置かれたのです。これがイエス様なのです。あらゆる時代の奇跡そのものなのです。イエス様はいつも一人一人の平凡な人間に対して次のように言ってくださいます。イエス様は罪もないのに私たちの身代わりとなって十字架についてくださいました。その時、十字架の周りを群衆が囲み、イエス様を見上げていたのです。私たちもこの群衆の一人として、十字架のもとに立とうではありませんか。そして十字架につけられたイエス様を見上げてください。茨の冠をつけられ、あざけられ、罵られ、傷だらけになったイエス様を見てください。そしてこのお方に尋ねてみてください。なぜあなたは十字架につけられたのですか?と、イエス様はお答えになります。あなたが神に対して負い目、借りがあるからです。あなたが神を拒んで地獄に行き、耐えられない永遠の苦痛をもってその借りを返すか、それとも私が十字架で血を流した代償としてあなたを罪から贖い出すか、そのどちらかしか道がないのです。誰かが罪の代価を支払わなければならないのです。だから私があなたに代わって犠牲となるのです。このことをよく考えて私を信じなさい、と。私は幸いにして若い時にこのことを知ることができました。私たちの罪の身代わりとなってくださったイエス様。イエス様はそれほどまでにして私の罪を取り去り、許してくださいました。私の身の代金を払い、主なる神との和解をさせてくださいました。ですから私は十字架のイエス様の足元に私の心を置き、次のように礼拝し、賛美します。十字架の上で 私に代わって死んでくださったイエス様、私はあなたに私の身と心をお捧げします。私のために命を捨てて犠牲となってくださったイエス様、十字架にかかって死なれた後、イエス様は墓に葬られました。そして三日の後に墓は空になりました。一度死なれたイエス様はよみがえられて、マグダラのマリアをはじめ多くの信徒の前にその見姿を表されました。トマスという疑い深い弟子にはご自身の十字架の傷跡を彼の手で触らせ、確かにイエス様だと確信を持てるようになさいました。トマスはイエス様に言いました。私の主、私の神と。新約聖書でも確信をなすイエス様のよみがえりについては、ヨハネの福音書21章をはじめ各福音書に記されていますので、ぜひお読みになってください。イエス様は死者の中からよみがえられたのです。あなたのために死んでくださったイエス様はよみがえり、天に引き上げられ、神の右の座について永遠に生きて支配しておられます。そしてイエス様は神の言葉そのものとして今もあなたを呼んでおられます。あなたがイエス様を受け入れるかどうか、そのことはあなたの人生を大きく決定づける問題です。神は決して沈黙しておられるのではなく、いつもあなたに語りかけておられるのです。その言葉とはイエス様そのものなのです。それは愛、恵み、憐れみを意味しています。私は戦争の時代、ナチスの刑務所に入り、激しい爆撃を経験しました。それは悲惨なものでした。爆撃の最中には、私の周りに80人以上の死体が転がっていました。兵士だけでなく、女性や子供も死んだのです。私はあまりの恐ろしさに心の中で叫びました。神よ、あなたはどこにおられるのですか？なぜ沈黙しておられるのですか？その時突然、次の聖書の御言葉が私の頭に降りてきたのです。神は実にその独り子をお与えになったほどによう愛された。ヨハネ3章16節。神ご自身が私の絶望した心の中にこの御言葉を語りかけてくださったのです。その時私の心の目にはゴルゴタの十字架がそびえ立っているのがまざまざと見えました。そこで神ご自身が私たちのためにご自分の独り子の血を流してくださったのです。私は神を理解することはできません。またなぜすべての罪をお許しくださるのかもわかりません。しかし神の愛を証しする灯台が厳然として存在します。それがイエス様の十字架です。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に すべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。ローマ8章32節。使徒パウロは確信を持ってこのように言いました。イエス様の十字架の贖いの御業を信じ、自分の罪を告白し、イエス様に従って生きていくことを決意し、口で言い表した者は、神を無視し敵対する者の群れから離脱し、神と和解した者となり、罪と死の世界から命の世界へと移されるのです。この改心を経験すれば、この世のあらゆる出来事はもはや問題ではなくなるのです。私の子供たちがまだ幼かった頃、彼らは私が毎日していることのすべてを理解することはできませんでしたが、それでも私を信頼してくれていました。同じように私もイエス様の十字架によって救われ、それを信じ、神の子供となったことを知ったとき、天の父なる神を真の父として、心の底から信頼することができました。天の父なる神、主はすべてにおいて、私たちに正しいこと、最善のことをなしてくださいます。私たち信者はそのことを信頼していますから、生きていくことへのあらゆる疑問や惑いは消え去ってしまうのです。このようにすべてはあなたが神の独り子イエス様を受け入れるかどうかにかかっているのです。最後にもう一つ大切なことをお伝えしておきます。神の沈黙はあなたを招く呼びかけ。神がこの世の不条理なこと、理解しがたいことを容認しておられる理由についてあれこれ議論することには終わりがありません。私たちは大きな問題が自分に降りかかってきたときに、初めて神の問題を深刻に受け止めることができるようになります。人生の中で絶望的な暗闇の状態に置かれたとき、私はいつもイエス様の十字架によって脱出の道を見出すことができました。あなたがもし絶望的な状態に陥った場合、大切なことは、なぜと問うのではなく、何のためにと神に尋ねることです。これに関して最後に私が実際に体験したことを一つお話ししましょう。数十年前に私がある鉱山労働者の間で牧師を務めていた時、大きな落盤事故が起こりました。一人の鉱山労働者の腰の上に石が落下し、彼は不幸にも下半身が麻痺してしまいました。回復の望みはありません。ある日私はこの人を訪ねたのですが、部屋には酒の瓶が散乱し、私が入っていくと、彼は神に対する恨みつらみを叫び始めました。それはまさに地獄の状況でした。私は無言のまま出ていくしかありませんでした。私はこのことを聖書集会に参加している甲府の友人に伝えました。すると一週間後に、この麻痺状態になった人が車椅子に乗せられて聖書集会に連れてこられたのです。 そこで私は彼にイエス様のことを話しました。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネ三章十六節。私は彼にイエス様は信じる者が誰一人失われることのないように願っておられると伝えました。彼はその時初めてイエス様のことを聞き、突然一筋の光を見たのです。三ヶ月後には彼は主イエス様のものとなっていました。すべては新しくなりました。恨みつらみの怒鳴り声が響いていた彼の家には賛美の歌が響くようになりました。散乱した酒瓶は消え、机の上には聖書が置かれました。妻と子供は元気を取り戻しました。彼が亡くなる前に私はもう一度尋ねましたが、この時のことは決して忘れません。彼は次のように話してくれたのです。私の人生がイエス様のものとなって、この方、罪の許しを得て、この方、神の子供とされて、この方、毎日がクリスマスイブのようなのです。ブッシュさん、私はもうすぐ死ぬような気がします。そうすれば神様の前に立つのですよね。しかし私は死で全てが終わらないことを知っています。私は永遠の中で神様の御座の前でひざまずき、神様に感謝します。私の腰の骨を砕いてくださったこと、あの事故が起きていなければ私は神様を知らない人生、神様を拒んだ人生をひたすら永遠の地獄に向かって生きていたのです。神様が私を救うために愛を持って介入してくださり、腰の骨を砕いてくださったことによって私はイエス様を見出すことができました。イエス様によって私は神の子供とされました。そのことを心から感謝したいと思います。麻痺状態でイエス様のものとされ、神の子供とされる方が、二本の健康な足を持っていても永遠の地獄に投げ込まれるよりはるかにいいと思います。これに対して私は答えました。神様はあなたに大変な苦しみを与えられました。はじめあなたはなぜ神様は沈黙しているのか、神様はどこにいるのかと文句ばかり言っていました。けれども今は何のために神様がその苦しみを与えられたのかを理解なさいました。その事故はあなたをイエス様の身元に連れて行き、それを通してあなたが父なる誠の神の身元に導かれる、まさにそのためだったのですね、と。私たちは神になぜと尋ねるのではなく、何のためにと尋ねるべきなのではないでしょうか。私たちの人生の苦しみはイエス様を通して神が私たちをご自分の身元に連れて行かれるためなのです。次のような賛美があります。父なる神よ、どうか私を イエス様の身元に導いてくださいますように。御霊が私の心に住んでくださり、私の思いや考えを支配してくださいますように。神様の平安を味わい感じることができますように、そして心から賛美できますように。あなたもこの賛美に加わってくださることを心から私は祈っています。